こんにちは、滋賀漢方ハリー会のニキです。本日が2021年の06月の08日ということで、前回の収録から9日目です。単純にちょっと収録のタイミングの関係で9日となっただけの話で、あんまり意味はないんですけど、この日はということで、この間のコロナのトピックスなんですけども、前回の最後のところにちょっと話してた台湾が感染拡大がということで、で中国が邪魔してヨーロッパからの薬を入れんようにしてると。でそこでアストラゼネカ製 の、 ワクチンも日本は確保してるんだけど、今のところ使う予定がたちまちはないからということで、それを回せばって話で、これやっぱりあちこちから、ね、そういう提案があって、で中国は絶対怒るのは分かってますけども、そのアストラゼネカのワクチンを台湾の方にも送りました。からアメリカの方からも行ったみたいですね。なぜか知らんけど、またアストラゼネカ製ですけども、はい。で今のところ目立って中国が、ね、それに対してギャーギャーとは言うてませんけども、中国製のワクチンよりもね、はるかによく効くんやしね、逆にその圧力かけて南米の方とかでこうどんどんシノファーム製 の、 ワクチンをやってるのに、リバウンドしたりとか、それから効きが悪いからということで、ね、成績悪いんで、実は罰が悪かったりすると思うんですよね、はい。で国内の方に向けてなんですけども、集団接種会場なんかがあちこちに設置されたりして、1日80万人ぐらいが受けられる体制に今のとこ上がってきてます。ただね、これはね、日本政府が、中央の政府が頑張ってというよりは、地方の自治体がいろいろな工夫をしている。例えば研修医を打ち手に持ってきてくれ、連れてきてくださいとかね、から元看護婦さんやった方たちがボランティアとしてうちに参加していただいているとかね、まあ、ここら辺が大きいのであって、実は日本国政府っていうのがね、一番このコロナ対策に今足引っ張っとんのちゃうかいという感じが、します。分科会っていうのは、まあ、こういうふうに行政がやるよということに対してお墨付きをね、与えるところであって、まあそうそう無茶に意見が言わないというか、まあ調整している段階で意見も言うのであって、ある程度政府が決めたらそれに対してはいはいっていうとこやのに、オリンピックをやるやらないとかね、その接種の仕方やとかで、もうめちゃめちゃ大対立ですね。もうはい、うちはももえも通り越してね、お互いのことをね、なじり合ったりしてますよね、はい。どういうことやねんっていう感じがします。でもう一遍ちょっと世界の方に行きますけども、アメリカなんかでは 60% に近い接種率に、なってきてるんですけども、 40% 台後半からね、一時期ねすごく落ちたんですよね、接種の。でまあうちじゃないという人がやる人から、いまだにそのトランプの影響でウイルスなんかあんなも迷信やと言ってやる人たちもやったりするし、まあいろいろなんですけども、そこで、ワクチン接種に行ったら宝くじを1枚ずつあげるから、あえて億万長者もチャンスもあるでって、やったらみんながどうと行くようになったとか、こういうこと日本でしないやろなーっていうか、できないでしょうね、20代の人たちにワクチン接種会場行ってもらったら5枚ずつ宝くじあげるからっていうようなこと、まあそんなんでもしててもね、とにかくね、どうしても事情的にこう打てない人はっていうのがやるんだから、 100% 打てないのに対しても、多くの人がワクチンを打つということは集団免疫に近づくということなんで、自分のためだけじゃなくて他人のためでもあるんでね、ぜひともこうワクチン接種というのはやった方がいいんですけども、まあそういうところになって、しょうもないこう倫理観で足引っ張るんだろうな日本っていうのはっていうのが見えてたりはします。ただこのアメリカでもね、ものすごく正常になったって言ってるけども、1日にね、全土で2000人から3000人の単位はね毎日出てるんですよ。これアメリカは全然出なくなったんじゃなくて、だから内閣参与の高橋さんがもうこんなもん殺人みたいなもんやと、欧米世界中から見たらって、 まあ、別の方がその表現されてたのをこう使い回したという説があるんですけども、でもまあ実際のところはそうなんで、大阪だけはちょっと入院もできないとかいうようなこう状況にはなってますけども、でもそれでもね、本当に世界各国から比べたらよくこんなもんでねしのげてるって感じたんですよ。死者数も圧倒的に少ないですし、で、今のアメリカの状態っていうのは東京ぐらいになったという感じだから、たくさんまだまだ患者は出るんやけど重症者はそんなに出ないよと。だから普通に会社に行ってもいいよ、食事もしてもいいよとか言う。でこれでね大騒ぎしてるっていうのもおかしい話。やっぱりそんなんだったら山梨モデルみたいに、必ずその席と席との間にはこうビニールをやつ下げてから循環をしてるのをやって、でそういうのを見てここは対策ができてますからっていう証明書をもらって、でそういうところは酒類の提供がいけます、営業時間も若干短くしてもらえるだけで結構ですみたいなね、そういうことをねやってった方がやっぱり意識は高まると思いますけどね。はい、まあほんまに今のワクチンじゃないコロナ行政を一番足引っ張ってるのは中央政府じゃないかなというのが、そんな気がします。はい、で今日は胸の疾患をこうちょっと、長くなるんですけども最後までやりきってしまいたいと思います。はい、じゃあいきます。具体的にはその循環器とそれから乳房のこととそれから肋間神経痛にはなりますけど、はい、4、循環器の、疾患ということで右矢印、最高最低、血圧の、ことということで、要するに、心臓があって、で心臓そのものの治療をするかどうかということとそれからその循環系統が、に悪影響を及ぼしているところら辺はやっぱり胸にこう何があるんかなっていうことを考えなければいけないということなんですけども、最高血圧っていうのはね、これはその心臓がグッと収縮した時に、の血圧のことを言いますね。で最低血圧っていうのは心臓が一番開いた時の血圧のことですよね。もうこれは解剖生理を習ってきたらすごくこう当たり前も当たり前のことなんですけど、でこれから言うとその最高血圧っていうのは心臓の収縮期の時にかかる圧力を、弱めてやればいいんですから、血管の拡張剤っていうやつを使うととりあえずは最高血圧がある程度下げられますよと。あるいは利尿剤を使ってもう血液の量、その体の水分量そのものを少なくしてしまうとかいう方法もできますと。ところが最低血圧っていうのはこれはその心臓が一番開いてる時のやつなんやから、だからそれ以上に 血管の拡張剤をなんかを使ってしまうともう立てられんような状況になったり、利尿剤を使ったとしてもこれはほとんどものの効果がないですよね。余計にこう頑張っちゃいますからね、最低血圧で。ということで最低血圧のお薬はないと言われたんですけども、それは僕たちが学校に行ってた頃で、平成の間にはねこの利尿剤 の状況なんかが良くなって、必要な成分だけを余計に尿として、出すような、薬ができてきたりとか、から血管の拡張というのもその毛細血管の方はそんなに広げないけど広い血管だけはこう広げられるような方法とかね、なんかそういうのがあって最低血圧にも最近は効く薬っていうのがね、できてきてるっていうような話です。ですから僕が開業した頃なんかはもう血圧の薬を使ってるのはどれぐらい使ってるなとかいうのがね、脈をね触った瞬間に分かったんですけど、この頃は血圧が高いんだろうなこの人は体質的にもというような、他の皮膚とか見ててで分かるんですけども、ほんまに薬を使ってるのかどうかっていうのがね分からないぐらいにね薬は良くなってる、感じがします。はい、それでも日本人の死因の、一番はがんで、その次が2位と3位が心臓 脳血管障害ということで、まあ、この循環器に寄ってくるんですから、まあ、侮ってはいけないところですけども、はい、侮ってはじゃなくて難敵ですよね。4.1、おかしいと思ったなら、新鮮拍動を、確かめるということで、右矢印、少しえぐるような、感じで、触診すればすぐ分かるということで、まあ、漢方的に言うとこの新あの距離の度って書いてあるんですね。で、左の第五、六間のところにこう心臓の先端っていうのがこう一番近いから、でそれをこう触診するっていうことですね。でコツはね、今ここに書いてあったようにね、ちょっとだけねえぐるような形にしてね、探ると割とこれ簡単です。はい、何かの時にこうまあ、自分の胸でまずは練習すればいいんですけども、上から押さえるだけでは分かるんですよ。で垂直に押さえるとも分かりにくいんですね。肋間に沿ってちょっとえぐるような形をしてやると、分かります。でなぜこれが分かるようになったかって言ったら、前回にも話出てきてた心臓性喘息で、これ小学生の女の子をやったんですけども、ちょっと心雑音も出てたんですよね。で聴診器でもちょっと聞いてみようかということ でそれをこう当てるんですけど、普通に当ててるだけでもね、やっぱりよく聞き取れないんですよね。まあ専門家でないということもあったんですけど、でこれを聴診器をちょっとえぐるようにしてこう上に押し当ててやると、よくこの心雑音が聞こえたんです。でじゃあこれ指でもやってみようかと思って、あ、なるほど、こんな風で分かるんだっていうね、そういう経験があるからなんですね。はい、で何年ぐらい前だったかな、高校出たばっかりの女の子で、不整脈があって、でもこれは血管性の不整脈なんか、本当心臓の不整脈からの不整脈かわからないからということで、まあちょっと心線距離の度を測らせてもらうということなんですけどもね、はい、やっぱりああいう年代の女の子で第五六感ぐらいのところで、まあ抑えるだけと言いながら、ちょっとこっちの方が恥ずかしかったなというのがあったりしますけども、はい。4.2、心筋梗塞は、気概収縮と、変な、脈状ということで、右矢印で、危ないと思ったなら、すぐ、病院へということで。で気概収縮っていうのは、僕は前の時にこう騒論の時、胸の騒論の時でずっとそれを持っている人っていうのはほんの数えるほどしか見たことがないっていうことを言いましたけども、まあ本当の気概収縮じゃないけども、なんか脈状がわからない状況のものが数回に1回触れるっていうね、まあそういうことがある。で リズムが悪くって、ものすごくこうその変な脈状ということがあったら、これはもうちょっと危ないなと思ったら病院へ行っていただいた方が、いいだろうと思いますね。あとは息苦しいやとかね、からちょっと横になってるとこういいんやけども、縦になるとすぐに息ができるんだけど、その逆で、横に寝るとこうしんどいとか言うたりとか、ね、またこんなことを言うたりも、します。はい、僕は心筋梗塞の発作を起こすっていうか、まあもうちょっと緊急だという状況をね、お二人しっかり覚えてるの、お二人もう一人ぐらいやったような気がするんですけどね。はい、このうちの一人の人はもう40歳ぐらいで、こうもう来るのが30分遅かったら、あんたいつ死んでてもおかしなかったでっていうぐらいの状況だったんです。もうこの時はもう思いっきりもう気概収縮の変な脈状だったっていうのがあります。4.3、狭心症は、分かりにくい、まあ、で死亡の、危険性は、ないということで、右矢印で、胸が、反らせられるように、なったなら、大丈夫ということです。はい、まあ狭心症自体はね、すでに医者で言われているケースもあれば気がついてないケースもあるんですけど、まあたちまちはね、死なないんで、そんなにこう 狭心症があるんですって言われても治療はこう普通にやればいいと思います。で、治療が終わった後にちょっとこう座ってくださいとか胸反らせられるとか言って楽になったっていう風なところら辺を目安にしてもらえればいいかなと思います。で、まあ小はやっぱりその秘境でその心包を使うというようなやり方っていうのが一番楽やは楽やったんですけども、まあ神経をそのままこう使う、心包をそのまま使うという先生もおられると思いますし、あるいはその腎の方からアプローチするっていうような方法もあると思います。肝や肺もあると思います。何でもあるんですけども、まあそれでもやっぱり腎もしくは肥が多いようには思いますね。はい。それから、現在はその二期式気経神でその団柱の圧をね取ってやるということ、これはかなりその心臓の負担っていうのもね軽減していると、思います。そう、先日に来られたその社会人になってから看護婦を目指したっていう方がおられて、まだでも今現時点でも勤務を始めて1年なんやけど、小学生の子供を見てるのかな、6年生だから、一番下の子が小学校上がってちょっとぐらいにも看護学校行ってっていうことやすかいに相当しんどかったでしょうね、学生時代も。でも学生時代よりも勤務し始めてからの方がもっとしんどい。でこの間もう娘連れてきた時に私もあまりにしんどいですから見てくれっていう、で息がもっとにかく浅いしって言ってすごい食脈を、で胸もやっぱ詰まった感じしてるし呼吸が浅いって言ってありました。いろんな意味でのストレスがね、なって家庭の両立あるいはコロナの患者さんの扱いがあるのかどうかまでは知りませんけど、で時は、まあ、治療としては、まあ、廃墟間質症で、はやったんですけども、やっぱりおけつが大きかったかな、でまあ心臓が胸が締め付けられるというような感じで痛いとは言ってやらへんかったんで、まあそういう形を取りましたけども、で最後に団柱のところをやるとすごくね楽になったって言ってやりましたからね。はい、ことです。4.4、経皮吸収型の、ニトロは、本当は、やめた方がいいということで、右矢印で、心拍の、はっきりしない、脈状ということで、まあニトロをやると血管がこう拡張するんで、で常に携帯しなさい、で胸が苦しいと思ったら舐めなさいというやつなんですけども、これをその豆腐を湿布みたいなやつに豆腐しといて、どこでもいい境にこう1枚ずつ貼っとけって、これは皮膚からずっとこう常に吸収させておくってやつですね。でもこれやと拡張常にこう血管が拡張していくんで、ね、やっぱりね認知になるんですよね。それから心臓の機能もねやっぱり落としていくことになるしね。だから1年2年とかの延命にはいいのかもしれへんけどね、でも同時にこれをやることによって肺腎をね作ってるということになりますからね、できるだけやめた方がいいとは思うんですけども、まあこれもお医者さんの考え方、さじ加減一つで割と出してやるお医者さんもやれば、まあやらんとこうと思ってやるお医者さんもやるみたいなんですけども、でどうもこの心拍がねはっきりしない、脈状というかね、こう脈のね上下がはっきりしないっていう風なこうベタな表現をしたらそうなるんですけども、本当に脈状はあるんやけども、あれこれ心臓の動きが元気でもないし、じゃあむちゃくちゃ弱ってるわけでもないしっていう感じで、こうとにかく不均な幅が狭いというか、こうその脈波がよくわからないっていうのは脈状ねされてますね。はい、一番最初に丸尾先生のところでこのっていうの患者さん見た時びっくりしましたね。心臓動いてんの、この人の男性やったか女性やったか忘れたんですけども、で丸尾先生もこれはびっくりされてましたね。でたまたま研修会で聞いたら、その経皮吸収型ってやつが使われててっていう話から覚えたんですけど、 はい、じゃあ次いきます。4.5、脈診は、やっぱり、強いということで、右矢印、井上敬理先生の、笑い話からということで、まあ循環器のところら辺はね、鑑別で、あとはもう表地方と合わせてこの苦しいという状況を改善していくということにつきます。その心臓そのものに合心でもね、グッと刺すわけにはいかないんですけどね。まああんまりこう苦しい時には小腸系の小卓からこう試薬をするっていうのはこう話があって、これすごくよく聞きます。でこれ前話したんじゃないかな、開業してその年に目の状態がすごく悪い時に、予約なしで来られた患者さんで、ね、胸が痛いって言われたから、翔太から白くしたのか思ったら左の小指があらへんかって、じゃあ右でやったのかと思って、右の小指なくて両方と小指がなかったというね、すごい元反社 の人がやったという話があったんですけど、うん、で白くをされないんであったとしても、こう強く翔太を圧迫するということも応急処置としてはいいかもしれません、ね。でこの経絡治療を創始した竹山井上岡部ってね、このうちの井上敬理先生のテープが東洋針学会の中にあるんですけどね、まあちょっとズーズー弁に近いような、群馬県だったかな、なんかこう独特の訛りを持ちながら喋っておられたんですけども、その脈診っていうのは絶対強いんだと、なんだって言ったらね、医者がね、気に入らんかったらね、意地悪することができると。はい、息を止めてって言うけど、息を止めてやらへんかとかね。ね。大きく息を吸って言うと逆に吐いたったりとかね。うん。から、食事をしてくるな言うてんのにしてから行ったりとか、もう、嫌いやな思ったら抵抗することができると。検査をさせへんよとか。ところがね、脈診をしてるっていう人なんかね、心臓ちょっと早いことしといてびっくりさせたら思って、ね、階段を思いっきり、何回か往復してから、はいって見せたら、今まで激しい動いてたんですかとかね。から、おしっこをわざわざ我慢してたりするとね、ちょっとこれ、変なことないかとか言って見破られますよね。それよりもね、何よりもね、こいつは気に入らんから、脈見せたらんとこう思って心臓止めたれって、それでけへんやろという話で。ね。脈っていうのはその患者が意地悪しよう思っても嘘を見抜いてしまうということで、一番強い診察法だっていうのね、ことを言われたのがすごく印象に残ってますということで。はい。じゃあ次行きます。5。乳房の、症状ということで、まあこれね、はい、いろいろこうあって、軽くは扱ってるんですけども、まあ女性の鍼灸師に、また改めてこういう話はしてもらった方がいいかなと思いつつ、はい、個人的に好きや嫌いやとかいう話はやめておきましょうね。はい。5.1、乳腺症は、本地方で、柔らかく、なれば、表地方は、気にしなくても、いいということで、右矢印、気をつけて、触診をということですね。はい。まあ乳腺症ね、授乳期のこともありますし、それから授乳が終わってるのにね、そのまま持ってるなんていうケースもね、ありますよね。で色々言われます。乳房のある一部がもうこう、重たいやとか変な感じがするやとか、からまあ乳頭が痛いだとかね。いろんなことを言われますけど、まあ大体こんなんは患者さんの方から乳腺症があっていうことは自己申告されるんですけども。で、ちょっと悪口ではないんですけども、丸尾先生のところに、行ってた時には、その東洋針学会の北大阪に一緒に所属もしてましたから、で治験発表されてたんですけども、 その乳腺症っていうのが気系治療を併用することによって良くなると。で、合谷感覚というか感覚合谷っていうのも使って、の発表があったんですけど、でそれがね効果がね一定しないんですよね。で結局のところはそういう話を聞いてて僕も少ないチャンスだったんですけども、産後でまだ授乳期の方で、胸の張りっていうのもあるんだっていう。で気系をやってみるんですけどもね、それを聞いてどうもちゃうなみたいな感じ、むしろない方がええなという。で開業してからやるようになって、気系はその時間ばっかりを組んでやらなかったんです、やらなくなってた。で、触診をしてみると本地方の段階で柔らかくなるかどうかっていうのがやっぱり、勝負ですね。でそうなってくると、あとは表地方っていうのは特に胸に対してそんなに直接合診なんかやりませんし、低心もあんまりやらないですしね、うん、でむしろその肩こりなんかに関してこう気が楽になるような感じで、まあ、ちょっと余計前にやっときますねみたいな感じのことの方がいいと思います。で、小に関してはね、これはルチューに関するところら辺もちょっと大きいかなと思います。外側の方になってくるとね、肥で、内側だと腎とかね、うん、これルチューに結構関係してるんじゃないかなみたいなところら辺は思っています。はい、ではあとはですね、どのみちこういう乳腺症を言ってこられる方、まあこの頃は晩餐晩婚ですけども、まあそれでもやっぱり20代後半から30代半ばぐらいの方っていうのが多いんで、まあ触診はね気ぃつけて、まあ女は赤ちゃん産むと強だってくれありますけども、はい。4.2、乳房のしこりも、回数は、かかるが、柔らかになるということで、右足いるし、乳がん、恐怖症の、人は、多いということで。で、乳がんの場合はね、まず一番最初にはこう自分でこう鏡見合った時に乳房がねどちらか外にねグッと引きつれてるっていうのがね、まずね特徴的なことになるらしいです。でやっぱりしこりがあるということですね。でも素人さんはねあんまり引きつれてるとそこでビクッとしちゃうんですけども、しこりがちょっとでもあるとね乳がん恐怖症の人っていうのは多くて、で言ってきゃあります。でまあマンモグラフィーっていうやつがね僕が開業した頃よりはすごく良くなってるんで、今は40歳以上になってくると、まあ、乳がんの検診をちゃんと受けてくださいねということだから、まあ、こちらをメインにされてる人の方が多いだろうとは思いますけども、胸にこうずっとしこりがあるんだと、でもう何でもあるさかに、まあ、乳がんとはちゃうやろと言ってるんやけど、やっぱり気になるということなんですけども、まあいちいち触らずとも、まあ、胸のしこりっていうのもこう本地方がうまいこと言ってると良くなりますよみたいな感じで時々見てるとね、まあほとんどの人が亡くなっちゃいましたね。もう今でもね来られてるんですけど、もう30年来られてる方なんですけど、とにかく乳がん恐怖症で恐怖症でっていう方が、おられて、でこの胸のしこりを何としてでももうなくしてくれって言われてね、すごく最初のうちね、通われてて、でいつの間にかやっぱ亡くなっちゃってましたね。うん、本当にいつもはその乳がんの検診やと、はい、あなた再検査、精密検査って言われたんですけどね、2年近くはかかりましたけども、全然それに引っかかからなくなって、ということで、はい。まあ、保育園の保母さんやったんで、他にもおられたんですけど、全員が亡くなってたんで、それに引っかからなくなったんで、あ、まあ、できるんだなっていうのがね、そういう時に自信を持ちました、ということです。はい。7。肋間神経痛についてということで、まあ、これはほぼ一度喋ってるんで早くいきます。7.1、骨折との違いを、見極めるということで、右矢印、骨折は、放置しても、治らないということですね。はい。で 両方の寸法が強くなっているというのが脈診ですし、それから打診をして見るということですよね。はい、単純に胸が痛いからいうことで、心臓も別に不整脈もないし血圧も大丈夫だからということで、肋間神経痛で入っているのはこれは結構危ないということですよね。うん、っていうのがその、骨折の場合は放置しておいても治らないからということ。この間から来てはるおばあさんなんですけど、もともとは腰椎ヘルニアなんですね。でお医者さんに行ってももうリハビリしなさいと、あなたの年からやったら手術っていうのはまあちょっとあんまりおすすめできひんしって、ね、私もかなって言って、でもだんだん痛いんです。で勧められて来られたらすごく腰が良くなってきてたんやけども、ああ嬉しいと思って、で畑でもしたいなと思って、グッと反った瞬間にね、胸のところでボキッて言ったらしいんですよ。であまりにこの痛いし、そのヘルニアの痛さとも違うと、なんかこうそこの部分だけが自発があって差し込まれてくるよって、私先生これ胸の方で折れたんちゃいましたろうかって、ボキッて言ったらしいです。あ、本当や、これ陥没してるよいう話だったんですけど、でまあ処方針もね、いいやって、1回目は少し軽かったかなっていうぐらいですけど、2回目やったらねものすごく楽になりましたって、いうのがありました。はい、つい最近やと。はい、いきます。7.2、脊柱の、高血は、処方針が、有効ということで、うん、肋間神経痛の場合はね、やっぱ緊張してますから脊柱がね、こう緊張するんですけども、まあ合心を使っている方なんかやったら、まあ地震という手がねありますし、まあ鉛皮疹なり皮内疹なりっていうこともあるんですけども、この筋肉の上ですけどもね、処方針をするっていうことはかなり有効ですし、それから手軽に、しかも短時間でできる処置ということで、結構このコロナになってからはね対応してます。はい、7.3、変わった、肉離れということで、純粋にはね肋間神経痛じゃないですけど、もう今日コロナ最後でなんですけども、若い女性だったんですけども、脇腹が痛いと。で最初そのどこら辺なんかがよく分からないけど、まあちょっと話をしてて、まあ実はその前にその人の彼が腰腹神経痛ってで鼠径部が痛くて、それももうめちゃくちゃに痛いという状況で、あちこち検査を行ったんやけど分からんっていうので、その彼女の紹介で来たんですよね。でその時の話があまりに面白かったんで、経過が結構こう夢中になって話してたんです。してたんです。で、じゃあ本処方を一本やったところで、僕の想像してたね、肝実の落ち方はしないというか、75なんだろうと思ってやったら、あれ全然ちゃうやんと思って。で、ひょっとしたらその話に夢中になりすぎてて肋間神経痛だと思い込んでるんじゃないかなと思って。で、火の方からやるとすごく良くなるし、どうも火を感じつつだろうと、どうなってくると物理的に何か壊れてるんじゃないかというところら辺から大概になってもらって、ほんで、見てみると、その、肋骨に沿だいたいあの辺り の肉離れというのは液化線に沿って肉離れを起こすもんなんですけどね、グッと引っ張られてでなんですけども、肋骨に必ずしも沿ってはいないんやけども、なんか それに近いのが、しかもね2箇所こう走り方が違う肉離れを起こしてるんです。で聞いてみたら、その倉庫に行ってその荷物を下ろすような作業があって、ほんでこれが結構重たいと。で、女性の力でやるにはこうかなり重たいんで、こう上半身を 思わずひねりながら、で商品を下に叩きつけへんようになんとか最後まで持ったんでしょうね。でそっから痛いという話で、でこの肉離れすごく、こんなものはやったことがないし、それから、浅いところで肉離れっていうのは手間かかると思うよって、普通なら液化線のやつやったら2回か4かかっても3回けど5回ぐらいかかるんちゃうって、まあ、それはまあプラス2回ぐらいを適当に言ったんですけど、まあおそらく 3回で治らないと思ったから、うん、でまあ実際本当に5回やったんですけども、そういうふうなね、変わった肉離れっていうのも最近気にありました。まあこれもやっぱりコロナの時代や世界に力仕事でもまあ安定して雇ってもらえるのやったら、もっと安定するまでは頑張ろうみたいなね、ところ辺があって無理が来たりするんでしょうねっていうことです。はい、そういうことで胸のことについては総論を含めると4回もかかりました。はい、で表地方が若干しにくいところなんで本地方の話っていうことにはなりますけども、呼吸器、それから循環器で乳房の話ね、で、あとは外傷的なのところへんと非常に複雑なところなんで、やっぱり鑑別が一番かなと思います。で本当はこの中にまた食道が入ってるんですけど、これはまあ次の腹部の消化器のところでまとめた方が分かりやすいんで、そのようにこうしていきたいなと思います。はい、ちょっと長くなりましたけども今回はこれで終わっていきたいと思います。ありがとうございました。